ワクワク
キャンパスナビゲーション。皆さんこんばんは。岡山理科大学社会情報学科とうとう4年生になりました、小野聡真です。
同じく社会情報学科4年生の志田原彩奈です。小野くん、無事4年生に進級できたんですね。
当たり前じゃないですか。てか、なんで確認入るの？春新しく新学期に入ったんですが、僕たち春休みでしたね。何か志田原さんされてました？
もちろん4年生になりますからね、就職活動はしてました。
やっぱりそこですよね。まあ僕も就職活動でいっぱいいっぱいだったんですが、まあ、その移動中の電車で、まあ、窓から桜を見て、ああ季節は過ぎたなと、年を取ったなと感じていました。さてさて、そんな年老いた2人が、あれ突っ込まれない、
小野くんって何歳なんですか？
今年22になります。
まあそんなことよりですね、メンバーの2人とも4月生まれということで誕生日祝いをしましたね。
そうですね、池田さんと中村さんの誕生日を祝いましたね。
ピンクで思いっきりデコってあげたから大丈夫だよ、伝わってるから、ちゃんと思いは伝わってると思います。
伝わってますかね。ではこの番組は社会情報学科の学生が企画収録している番組です。放送は毎月第2第4土曜日の午後10時からの30分間です。
岡山理科大学、唯一の文系だからこその魅力を皆さんに届けていきたいと思っています。もちろん気になったこと、疑問などは公式 Facebook やメールでいつでも受け付けております。
アドレスは momo@soci.ous.ac.jp momo@soci.ous.ac.jp です。詳しくはワクワクキャンパスナビゲーションで検索してください。皆さんのお便り待ってます。
この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りします。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
ワクワクキャンパスナビゲーション、
社会情報学科インタビューということで、前回の一泊研修の裏側を実際に参加した伊藤くんにインタビューしたいと思います。
岡山理科大学社会情報学科3回生の伊藤亮です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。伊藤くん、ちょっと硬いよ。硬い
すいません。
最近なんかいいことなかった？
最近ですか、うん、最近はそうですね。
いいことなかったのかな。
ちょっとラジオでは言えないことがあったんで。
あ、そうなん。
あ、そうです、ちょっとプライベートなんで。
秘密主義だそうですよ。
そうですね、すいません。
残念ですね。オープンな自分に関して言えば、まあ最近、あ、最近本当に何もなかった。
はい、どうでもいいですね。もう無駄な時間使わないでくださいね。花見とか行かれました？
あ、行きました、行きました。
おお、それはサークルでとか？
いや、サークルじゃなくて、僕らの周りの友達集めてちょっとごちゃごちゃになったんですけど、うん、河川敷で桜見ながらバーベキューしました。
いいな、それ。羨ましくない？
羨ましいです、本当に。
そんなことせんかったんだけど、いいな。
楽しかったですよ。
水着の美女とバーベキュー。
突っ込んでいいよ。
あ、違う。
いや、じゃろ、こんな先輩。
あ、まあこういう先輩も必要だと思います。
な、あの、
ありがとうございます。
今年から親部ゼミに入るということでね、こう後輩になりますけどね、はい、一応今あの先輩に宣戦布告とかしといていいですよ。
あ、いえ、恐れ多いんで結構です。大丈夫です。
さてさて、ではでは、一泊研修で実際に参加してみて1年生の雰囲気ってどうでした？
そうですね、今年の1年生は、うん、元気があるというか、初々しい感じが今までの1年生の中で結構強い感じがして、まだ高校生の感じが抜けてないかなっていう感じがあったんで、ちょっと心配だったんですけど、まあ、2日目ぐらいになってきてだいぶこう落ち着いたのか、だんだん大学生の雰囲気がじわじわ出てきたんで、このままちゃんと4年生になってくれたらなっていうふうに思います。
なんかお父さんみたいな意見で、ね、子供を見守るような。でも伊藤くん、あれですよね、あのね、前日に熱出しちゃって、でも頑張ってきてましたよね。冷えピタを張って。
すごいすごいですね。
すごいでしょう。
もう冷えピタ張っていったんで1年生にどんな目で見られるかで心配だったんですけど、
いやもう小野くんより数倍かっこいいで、うん、本当に
本当ですね。顔もイケメンですからね。
そう
放送で伝えたいんですけど、ね、この魅力を伝わらないことが残念で仕方ありません。逆にその伊藤くん元気っておっしゃったんですけど、伊藤くんの時、自分たちの時どうでした？1年生、自分たちが1年生だった頃、
なんか終始硬い感じで、なんかそうですね、わーわー騒ぐような感じの子たちがあんまりいなかったんで、結構終始落ち着いた感じで一泊研修終わった思い出があります。
ああなるほど、落ち着いてて。僕らの時も落ち着いてましたよね。
覚えてない覚えてないです、ね、
そうですか。なんか結構その岡山理科大学だとその下の高校生から上がる人たちも何人かいるんで、その人たちがこうみんな仲良く話してて、他ちょっと初対面の メンバーばっかりだったんで、自分のバスの車内の雰囲気はすごい静かだったなって、すごい高校生から上がって人たちがこう仲良く喋ってたなって。
でも印象的なのが、引率生としてやっぱ4年生3年生2年生がついてきてるじゃないですか。で、
はいはい、
もう卒業されましたけど A チームのリーダーだったね、先輩方ももちろん引率生として参加してたんですよ。はるか先輩とゆう先輩が。
覚えてますそれ。
でどうでした？なんか狙いとかつけてたんでしょうよ、いつものように。
いや本当にあの時見た時は石原先輩は大学生っぽいなと思って、ちょっと心動きかけましたね。
どう思う？どう思う？この先輩
っていう放送が石原さんに伝わらないことを願って今収録しています。
じゃあ次進みましょうか。まあ、さっきもちょっと触れましたけど、大藪ゼミに、まあ、4月から配属、まあ、しましたね、
はい、
で問題児の小野くんと同じ研究室になるわけですが、
いやいやいや、ちょっと問題児って問題児ってなんすか？そんな問題起こしてないですよ別に。
ちょっと入ってこないでください。まあ、選んだ理由を聞かせてもらっていいですか？
はい、大藪先生の授業っていうのが1年生の時からあったんですけど、うん、まあ、大藪先生がマーケティングとか流通を主に研究されてる先生だったみたいで、
うんうん、
で授業を受けてるうちに、なんか市場のものがどういう風に動いて、どういう仕組みで動いてて、そこにどういう工夫があるかっていうのを先生が教えてくれるうちに、ああこういう勉強楽しいなって思って、
うんうん、
でいろんな授業を受けてたんですけど、まあ3年生になった、なる時にゼミ選ぶということで、まあ、自分が一番興味あったそういうマーケティングとかの方向に進もうかなって思って、うん、結構前々から決めておりました。
ああなるほど。同じちょっとマーケティングの分野が入ると思うんですけど、はい、山口ゼミは考えませんでしたか？
ちょっと山口先生怖いイメージ。
あれあれ大丈夫ですかこれ言っちゃって。
ああなるほど。
優しいんですけどね、すごい。
そうですね、うん、やっぱ比べちゃうと対極的な2人ですよね。
そうですね、
まあ、授業にやっぱり大藪先生魅力ありますよね。喋りがうまいというか。
あそうですね、喋りがうまくて授業楽しいですね。
あと学生のノリがね。
あそうですそうですそうです。
もうまだ残ってるっていう感じがして、もうフランクに話せるでしょう、う
ん、冗談通じる先生なんで。
冗談何言ったりするんですか？
いやちょっとあまり、
それも放送できない。
そうそうそう、
超秘密主義ですね。もう伊藤君超秘密だよ、
先生に怒られちゃうんで。
何言ってるんですかねそんな。
これはもう放送がないところで聞き出しておいてくださいね。
そうですね。
じゃあ伊藤くんの今年の抱負って何ですか？
はい、去年の2年生の後期ちょっとサボり癖がついちゃって、
あら、
そうですね、あんまり学校に行ってない期間が多かったことがあったんで、
うんうんうん、
今年は、うん、遅刻なし無欠席で1年間全て終えたいと思います。
いける？本当にいける？
大丈夫ですか？
これは聞かれてるよいろんな人に。
いえもうこれはやらないといけないんで。
でもその4年生、はい、あ3年生になってもそのバイト収録は続ける？
そうですね、3年生の間このままやりきるつもりです。
収録をですか？
収録ないしは GO で
GO。
熱意が違いますねちょっと。もうでも本当に遅刻だけは大藪ゼミは結構厳しいですから、そこら辺はちょっと気をつけてほしいなと。
はい、
もう今ねちょっと先輩らしいこと言われたんでちょっと気をつけてね、大藪ゼミの、まあ、2年間過ごしてください。
はい、わかりました。
で今回は、伊藤くんにインタビューしました。まあ、今年1年
よろしくお願いします。おすすめビブリオのコーナー、イエイ。あれあれ皆さん、春の日差しの中読む本は最高だということで、本が大好き小野聡真が皆さんと一緒におすすめの本を紹介していこうかなという企画です。今日収録に参加できなかったチーム B のお笑いロングヘア担当の池田さんのおすすめを紹介したいなと思っております。
じゃあ感情込めてお願いします。
おついちという作者の本が大好きです。その中でも 私がおすすめするのは失われる物語という短編集です。短編が8つ入った本で、その中でもタイトルに選ばれている失われる物語は、ピアニストの妻を持つ夫が主人公のお話です。夫は交通事故により全身不随の上、五感の全てを奪われます。残ったのは右腕の皮膚感覚のみ。妻は夫の腕を鍵盤に見立てて、日々の思いを演奏で伝えることを思いつきます。英語の囚人となった夫の唯一の救いとなるが、夫の心情を綴った辛く切ないこの一冊、ぜひ読んでみてください。他に収録されている話もおすすめですとのことですが、意外ですね。なんか池田さんからなんかこういう切ない系の話が出てくるとは。
ちなみに小野くんは読んだことあるんですか？
実はこのおついちさんの本が幼い頃、そのカバーが怖くて読めないかったんですよ。手に取るのはいいんですけど、カバーが怖くて、なんか読んだことなくて、こんな切ない物語が入っているもんなんだなってちょっと今感動してます。
この作品はちょっと違う作品らしいです。いろんなのちょっと怖いのも書いてるらしいんで、そのイメージとは一変した作品らしいです、
うんうん、あ、すごいですね。あの笑いロングヘアの池田さんからそんな話を。
まあでも内容ね、これ見る限り映画化もしているそうなんで、ちょっと、はい、あのね、本を読むのもためらわれるっていう方も映画で触れることができるので、すごい興味深い作品ですね。じゃあ次の作品ね、行きましょう。
そうですね、次じゃあ誰がおすすめいきますか。あれ、じゃあ伊藤くんいっちゃいますか。
いっちゃいましょうか。
僕ですか。僕はそうですね、あんまり本読まないんですけど、読むってなると結構きつめの本読む。きつめっていうのも怖い本読むんで、あのミステリーサスペンス系 の、 あの有名な湊かなえさんの本読むんですけど、で初めて本だよ読んだ本が、あの表紙にパッと見取られて望郷っていう本を読んだんですよ、
うん、
でちょっとあの内容をお伝えすると僕はすごく長くなっちゃうんで、ミステリー大好きな人ぜひ読んでほしいです、この湊かなえさんの本。この前新刊も出て、豆のなんとかの豆の上で眠るっていう本が出たんで、
惜しい、気になりますね、
豆の。
湊かなえさんで検索してください、すぐ出てきます。
なんで考えようとしたら豆のって
豆の上の、ね、ん、豆の石の上で眠るだっけ、
なんかそんな感じな。
あの最近あの映画化されてましたよね、あの白木雪姫殺人事件が。そちらの方もぜひぜひ、綾野剛がイケメンなんで見てくれたらなと。さあここでどうします、志田原さんと僕が残ってますけど。
私ちなみにあの本って言っても持ってきたんですけど、これなんですよ、先生に借りたマーケティングの本です。
何先生に借りた。
山口先生です。伊藤君、マーケティングとか興味だったらこれ読んでほしいんよ、
はい、
でこれのタイトルなんだけど、はい、ドリルを売るには穴を売れ。これの意味わかる？
なんか先生授業で言ってた気がするんですけど。
そう言ってましたよね。
言ってましたね、
有名な。
でも忘れちゃった感じ。
そうですね。
あー、ダメだダメだ、この放送聞いたらなっちゃったな。
そうですね、怒られます。
怒られちゃうかもしれないね。でこれそのままマーケティングを表してる言葉なんだけど、まあ、ドリルを売るには穴を売れってことで、売り手はドリルを売りたいんですけど、買い手はドリルが欲しいわけじゃなくって、穴を開けたいがためにドリルを買う、
うん、
それがマーケティングでも、売り手側に立つとそれが分からなくなるっていうのが、まあ、マーケティングのあれですよね、あの奥深さというか。でこの本は私もあまりね、伊藤君と同じようにあまり本は読まないんですけど、この本は3回ぐらい読みました。
お、なるほど。
もう本当に面白いんですよ。もう分かりやすいっていうのと、でなんで分かりやすいかってストーリーがあるんよ。でこの主人公が売れた真子ちゃんっていう子がいるんだけど、うん、その子がその経営が傾いたイタリアンレストラン の、 その再生に向かう。でこの子本当は最初ダメダメなんだけど、周りの人からアドバイスもらってすごいぐんぐん成長していくんよ、
はあはあ、
でそれがもう今就活やっててもね、励まされるから。
あ、ちょっと今読みたくなりました、それ就活励まされるなんて。そんなベストワード聞いちゃうとちょっと。じゃあ次に、じゃあちょっとここでですね、チーム B のエース的存在で、まあ、最近チーム A に移籍した中村先生のおすすめの本をちょっと紹介しようかなと。まあ2冊あるんですが、どうしましょう。
これ知ってるんだよね、1冊は。
1冊は知ってますね。
じゃあ1冊は自分なりにちょっと。
そうですね、じゃあこちら1冊目が、青空の向こう、アレックス・シアラーという方が書かれた本で、この本の主人公ハリーは1ページ目からなんとあの世にいます。 若くして事故で死んでしまったのです。初めのうちは死んでしまったことがフラットに書かれています。しかしハリーは家族や友達が存在する世界に一度戻ることになります。もちろん生きている人からは見えません。自分がいなくなった世界は想像よりも孤独で悲しみに満ちていました。そこでハリーは自分がどれほど家族を愛していたか、愛されていたかを知ることになります。チープな言葉かもしれませんが、涙なしには読めない本です。この本を読んで感じることは一つではないと思います。私の場合は失ってから気づく大切なものがあるということでした。騙されたと思って読んでみてください。後悔はさせませんと、先生からの力強いお言葉です。
もうびっくりマークついてますもんね。
そうですね。まあでも初め自分が死んでから物語始まるなんて、なんか酷ですね。いきなりエンドから始まっちゃうみたいな。
いやでもちょっとワクワクしません？
ああ。
死んでからね、もう自分の意識があるっていうのはちょっともう想像できない世界なんで。
そうですね。でもどうしましょう、自分が死んでから遺産相続で争っていたらちょっと怖くないですか？
結構コアな話いきますね。
うん、いい振りの返し方だと思います。
じゃあ続いてですね、もう一冊、9割がバイトでも最高のスタッフに育つディズニーの教え方、福島文次郎という方が書かれた本ですね。なぜバイトが9割でも最高のサービスが提供できるのかという文に少しでも興味をそそられたら、ぜひ読んでほしい本です。ディズニーランドではキャストと呼ばれるいわゆる従業員がいるわけですが、その9割はバイトだとよく言われますね。皆さんはディズニーランドに行った時どんな感想を持たれたでしょうか？楽しい、夢のようだ、もう一度来たい、いい印象の方が多かったと思います。アトラクションのみでそこまで思うことはできなかったと思います。思い出してみればキャストはみんないつも心からの笑顔でした。なぜ正社員が1割と少ないのか、なぜバイトなのにあんなに素晴らしいサービスが提供できるのか、この本のタイトルを本屋で見た瞬間すぐ手に取ってしまいました。疑問解決だけでなく自分の人生に生かせる本です。ぜひ読んでみてください、との熱いメッセージが。まあ実はこの本は私も読んだことがありまして、本当に自分の人生に生かせる本だなと思うのと、あとまあもう一つはですね、物事のその成功であったりとか達成の仕方について書かれてある本で、自分がそのどうやったらその目標を達成できるのかなっていうふうなこともですね書いてある本でですね、まあ皆さんにぜひ読んでほしいなと。あとまあ実はこの9割のバイトの方なんですけど、実はそのディズニーランドのもともとお客さんっていう方がほとんどなんですね。なんでまあ自分たちが好きなフィールドをさらに盛り上げたいという思う気持ちと、まあディズニーランドのどのようにしてそうやったバイトの人々を育成していくか、まあ、このバイトの人を育成していくかっていう本はですね、まあ、様々な社会に出た時に、上に立った時にどのようにすればいいかなっていうことを考えるきっかけにもなりますので、ぜひ皆さん読んでください。さてさて、ここでなんと私の方からもおすすめの本をですね。
え、まだ行くんですか？
まだ行きます。いや、まだまだというか、俺まだ何も、
中村さんの一冊にこんなに感情を込めて言うってことは、小野くんのおすすめの本もこれで一致していたんでしょうね。
この本も大好きですけど、さらにちょっとこの季節、まあ僕たちがこう4年生になったということでですね、一冊おすすめの本を紹介しようかなと。
じゃあ簡潔に。
え？簡潔に？ではですね、タイトルの方がですね、気になりますか？あれ？コールが返ってこない。一人なのかな。まあまあまあまあ、じゃあタイトルの方がですね、働く君に送る25の言葉と、佐々木恒夫さんという方が書かれた本で、こちらが今私のですね絶賛おすすめの本でございます。
なんでですか？
こちらの本はですね、佐々木恒夫さんという方が書かれた本なんですけども、この佐々木恒夫さんがまあ企業の経営に関する部門の方で働いている方で、でそちらの方が定年退職された後に、その甥のりょうくん、まあ仮名なんですけど、りょうくんに当てて書いた、これから社会に出る君にこんな言葉を送りたいよと言われて書いた言葉が25詰まってるんですけど、まあこれってそのいわゆるそのりょうくんという、まあ仮名なんですけど、甥に向けて当てて書いた手紙っていうのが、そのりょうくんが新入社員の設定なんですね。なんでですね、これから社会に出る君にこういう能力が必要なんだよということを分かりやすく教えている本なんですね。ということはですね、就職活動で今、まあ、私や白原さんが 悩んでることであったり、社会に出るってどんなことなのかなっていう本にでことにですね、少しででもこう触れることのできる一冊となっていまして、でこんなことが本当は必要なんだなっていうのを分かりやすく説明してくれているので、まあ、ぜひぜひ皆さんにも読んでほしいなと思っておすすめさせていただきました。まあ様々ないやらしい本とかも紹介したいんですけど、この辺で押さえておこうかなと思います。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
さてさて、スペシャルタイムということで、これからさらに私がもう一冊本を紹介させていただこうかなと。ちょっと伊藤くん疲れてますけども。
そんなことないです。お願いします。
大丈夫ですか。じゃあ、まあ先ほどはですね、ちょっと真面目な話を言ったのでですね、今度小説の方、物語の方ちょっと一冊紹介しようかなと思いまして、紹介させていただくのが夜岸物語という新藤冬樹さんが書かれた本ですね。こちらまあ夜岸ということで、ホストクラブ夜岸というお店の中で繰り広げられるホストの戦いを描いた物語ですね。まあ新藤冬樹さんといえば、まあ黒い太陽であったりとか女王蘭であったりとか有名な話本が多いんですけども、この話はですね、ちょっとサイドストーリー的な感じでですね、一人のねホストが、まあナンバーワンにずっと居続けてるんですけど、そこに急に新人が現れて、そいつにナンバーワンを奪われそうになると。まあその中でですね、まあ揺れ動く感情であったりとか、結構この二人がですね、因縁が実は昔からあってですね、その過去が細々と書かれていてですね、でそのじゃあなんでこの本を紹介するかって言えばですね、この主人公の男がですね、まあすごい落ちていくんですね、人間の感情的にも。でホストとして、まあ、最初はですね女の子に優しかったんですけども、徐々に女の子にお金を使わせるような営業をするようになっていって、まあ、自分でも読んでいて、あ、それはダメだと何回もですね心の中でつぶやくんですが、止まらないんですね、ページを止まる手が。この新藤冬樹さんの本、まあ作家の中ではですね、このページを止まる手がページをめくる手が止まらないっていうのは新藤冬樹さんが一番ではないのかなと。で最後なんですけども、すごい新藤冬樹さんらしい終わり方をするのでですね、まあ皆さん夜の世界に興味があればですね、ぜひぜひ読んでいただきたいなと。あれ、社会情報学科で言うような話ではないですね。まあでもその中でですね、感情論というか新藤由紀さんの描く感情っていうのはすごい美しくて、その繊細なものがあるんですね、心に響けばなと思って紹介させていただきました。
さてあっという間の30分、皆さんいかがでしたでしょうか。小野くんどうでした。
あれ、まだまだ紹介、これから紹介入ろうかなと思ったんですけども。
では本日の番組の前半は伊藤くんへのインタビュー、後半はおすすめビブリオの紹介でした。ぜひ本の方は読んでみてくださいね。
次回の放送は4月の放送が今の放送であって、次回の放送は5月10日です。この時間皆さんぜひお聞きください。
ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りしました。